先日東海オンエアという YouTube グループの動画でイタコというのは本当にいるのかという内容の動画が上げられていました。今回は騙されないために心霊術の危険というタイトルでの学びとなっていますが、もうそもそもこの動画自体が騙されてるんじゃないか、怪しすぎるタイトルになっていると思います。ですが今日はこのことを皆さんと一緒に少し考えてみたいと思います。こういった心霊術というものを人ごととして聞くとただの怪しい話だと思います。なんだそれと思ってしまうかもしれませんが、時に私たちはこういったことが人ごとではなく私事として向き合わなければならないことがあるのではないでしょうか。それは大切な人を失ったりしたとき、何かしらの形でもう一度話がしたい、もう一度顔を見たい、そういうことが起こったときに自分が不安に思うこと、何かしら聞いてほしい、そして心霊術に頼るということももしかしたらあるかもしれません。または日常生活でも占いなどそういったものに自分の不安を解消しようと頼るということもあるでしょう。怪しいと人事であれば思う、でも私事となったときにそれは怪しさを超える場合があります。そういったときにですね、まずい方向に行かないために、または騙されないために私たちは今知っておくべきことというのがあるのではないかと思います。この話を聞いている人の中にはスピリチュアル的なこと、精神世界のことがすごく好きだ、興味があるという方もいるでしょうし、中には無関心な人、アレルギー的にそんな話するなよと感じる方もいるかもしれません。特に教会なんかでこういった話をするときには割と頭ごなしに、いや否定的なことを言われるということがあるのではないでしょうか。しかしもし私たちが自分がそういった心霊的なことを体験、もしくは臨死体験のようなものをしたとき、それを頭ごなしに否定されるというのはあまり良い気分はしないでしょう。今日この動画でお話をしたいことは、そういったことをただ単に否定するのではなく、聖書からはそれらについてどのように考えることができるのか、その提案をしたいと思います。聖書にはですね、そういった不思議なことが起こりうると書かれていますし、実際にそういう話があります。それを考えるときに私たちはこの心霊現象といいますか、その霊媒的なことをある意味4つに振り分けることができるかなと思います。1つ目はそれは見間違いや思い込みだという分類です。幽霊の正体見たり枯れ尾花という言葉もありますが、何かその幽霊と思って見たらハンガーに干してあった着物だったというような見間違い、まあ、寒くなってきましたので最近うちの近所にはカメムシが出るわけですね。あの鮮やかな緑色です。視界の端っこの方に緑色のものが入ったらカメムシだと見るんですが、ただの草だったということは何度もあります。思い込みや見間違い、これが一つ目の分類です。二つ目は誰かを驚かせるための種も仕掛けもあるトリックもあるからくり、こういったものも心霊現象と言われるものに使われたりすることがあります。そして3番目、これは科学的に説明ができるものです。例えば山で急に服が燃えるという発火現象、あれも一時期は心霊的なものじゃないかと言われたことがありましたが、実はあれは乾燥した空気と化学繊維で摩擦が起こってそれによって発火してしまったと科学的に説明ができる。または意識を失った状態で臨死体験のようなもの、自分の寝ている姿を上から見たり、何か素敵な自然の、お花畑のようなところに行ってふわっとした気持ちで、そして現世に帰ってくる というような体験、こういったことは脳がその無意識の状態の時にその中で幻覚的に見せてしまうことがある、そういった科学的なものとして説明される場合もあります。そのように科学的に説明できるもの、これが3番目の分類です。そして問題なのは4番目ですね。そういった見間違いや思い込みでもない、種も仕掛けもない、科学的にも説明がつかない、そういった超自然的な現象というものが実際に起こります。これは人間や自然界を超えたものであると。この4つに主に分類することができると思いますが、これを事前に知っておけば見分けることができる。1から3番目はそれほど問題ではないと思います。しかし4に関してはこれがどこから来たものなのかというのを見分ける必要があります。聖書にはこのような言葉があります。ヨハネの手紙第14章の1節、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく上から出た霊かどうかを確かめなさい、偽預言者が大勢出てきているからです。つまりこういった超自然的な出来事が起こった場合、それが神様から来ているのか、それともサタンから来ているのか、悪魔から来ているのか、それを見分けなさい、考えなさいと言われています。頭の中に何か声が聞こえてくる、それは科学的に説明できる幻聴なのでしょうか、それとも神様からのお告げなのか、いやそれとも悪魔のささやきだろうか。特にその声が自分の亡くなってしまった大切な人の声や姿だった場合どうだろうか。もう一度会いたいと思っていたその人が目の前に現れた、その声が聞こえる、そうなった時にその声に耳を傾けたい、それに会いたいと思う気持ちは当然起こると思います。ですが一旦それがどういった理由で来ているのかを聖書から考えてみましょう。私たちはそもそもこういったことを神様から来ているのか、それともサタンから来ているのか、どうやって見分けることができるのでしょうか。皆さんはこのサタンとか悪魔と聞いてどのような姿を思い浮かべるでしょうか。角が生えていたり、槍を持っていたり、怖い顔をして、鬼のような様子をしていたりというものでしょうか。もし悪魔がいつもそんな調子で私たちに近づいてくるとすれば、それはほとんど問題にならないと思います。それはすぐに悪魔だとわかるからです。ところが聖書には次のような言葉もあります。サタンでさえ光の天使を装うのです。サタン、悪魔は光の天使を装う。あたかも私にとって、皆さんにとってそれが良いお知らせかのように見えるものを持ってくる。世の中の詐欺にもこういった手口があります。本当に相手を騙そうとしているとき、まずは相手の信頼を得るために相手に尽くし、相手が望むことをしてあげる、優しい言葉をかける、それこそ光の天使のように接する、亡くなった最愛の人と話せるということや、自分が不安なときに昔の亡くなった偉人の伝言を伝える、助言を伝える、それを求めている人にそういったことを言うというのは、まさに悪魔が光の天使を装ってその人を騙すために行っていることだと言えるのかもしれません。そして聖書によれば、私たち人類は誕生した最初の頃からこの悪魔に騙されてきたという歴史があります。最初の人類のアダムとエヴァ、彼らは蛇に騙されたと書かれています。そしてこの蛇とは悪魔がその姿を借りたものであったと言われています。ある文献によれば、当時の蛇というのは今の姿とは違い、とても美しかった そして聖書にはこの蛇はこの地上の生き物の中で最も賢かったというふうにも書かれています。その美しい姿、まさに悪魔が光の天使を装うような形で人間に声をかけてきました。しかもこの悪魔というのは非常に巧妙です。全くの嘘、作り話をするのではなく、聖書の神様が言われた言葉と織り交ぜながら人間を惑わすんですね。聖書によればこの世界は神様が作られたと書かれています。それは人間のために作られて、人間がこの世界で神様と共に楽しく過ごすためでした。神様はこの世界のすべてを人間に与えたいと望まれ、実際にそうされました。その時に一つ約束事をつけています。それが、園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。この言葉を悪魔も知っていたので、うまくこの言葉を利用して、しかもニュアンスを悪意を持って変えて人間に言うんです。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。この蛇に悪魔が入ってきて、蛇は言います。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。神様がすべてを与えて、そのすべてから取って食べていいよと言われた。でもこの一本からは食べないでねと神様は言われたんです。それを全部から取って食べちゃダメって、神様はそんな心の狭いことを言うのかと、神様に悪意を持ってその言葉を少し変換して伝えています。このような巧妙なやり方をされるわけですね。神様の言葉に疑いを抱かせるような、そこから始まった蛇と人間のやり取りによって、結果的に人間は騙されていきます。最終的に悪魔は、神様が食べると必ず死ぬと言われたその果実を食べても死なないと言うんです。蛇は女に言った、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。人は自分の目に映るものが良いものだと思えば、それに飛びつきたくなります。自分の心の声に従いなさいと現代ではよく言われます。ですがその自分の心の声というのは本当に私たちの声でしょうか。もしかすると悪魔にそそのかされているのではないでしょうか。聖書には次のような言葉もあります。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている、誰がこれをよく知ることができようか。私たちは自分の心、自分の考えというのをどれほど信頼できるのでしょうか。善悪を知る木の実を食べたというのは、神様が言われる善悪の基準ではなく、物事の善悪、良し悪しを自分で判断するようになったということもできます。自分で物事を判断できるというのは良いことではないのかということもできるでしょう。しかしそのように始まった、騙されて始まった人類の歴史は、今このように世界でさまざまな問題を抱える状況となっています。そしてこのさまざまな問題に対して私たちは答えることができるでしょうか。また自分の人生の進むべき道や、本当にそれがいいと私たちは言い切ることができるでしょうか。聖書はこの時代はさらに混乱していくと言います。もしかすると自分で決めるのではなくて神様に頼りなさいという教えは時代に逆行しているように感じるかもしれません。ですがこの世の終わりと言われるこれから進んでいく時代は、悪魔が大きな印を行うと書かれています。人々の前で天から地上へ火を降らせたという、そのような あまりにも大きすぎる奇跡などが悪魔によっても行われると言われています。悪魔が超自然的なことを行って人々を惑わす。もし私たちが自分の判断にそれらを任せるのであれば惑わされてしまうと警告が与えられているのです。そのような警告に対して心霊術に対して聖書には次のような言葉もあります。死者はもう何一つ知らない。この言葉によると死後は無意識の眠りの状態であり、亡くなられた方と生きている人とがやり取りができるとは聖書は教えていないということがわかります。もしそのような体験があった場合は悪魔側がその人を惑わそうとしていると言えるでしょう。今回心霊術という怪しいタイトルがついていますが、亡くなった方の霊と話せるということや悩んだ時に何かの助言を受ける、そういう気持ちに私たちはなります。しかしそれを神様ではなくてそれ以外に何か助言を求める時、結局私たちは自分が信じたいように物事を信じて自分にそれを委ねていくということになります。自分で物事を判断しなさい、神様ではなく自分を信じなさい、自分が思うように進みなさい。時代はそう言います。もちろん自分で物事を判断するということは良いことかもしれません。ですがもし皆さんが少しでも自分だけの判断で大丈夫なのかなと思うことがあれば、ぜひご友人のアドベンチストの人やアドベンチスト教会に尋ねてみてください。実はこういう経験をしてさ、とこれどう思う？これってどっちを選んだらいいと思う？どうだろうかと話をしてみてください。それを聞く教会の人もぜひ頭ごなしにそれを、いやそれって悪魔の働きだよと否定するのではなく、まずはその質問をしてきてくださった、そこに意味があるんだということで聞いてください。なぜなら聖書にはこういう言葉もあります。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。悪魔は確かに私たちを騙そうと悪を企んでいます。私たちも何度も騙されてきたことだと思います。しかし神様はそれを良いものに変えることがおできになります。十字架のイエス様がそれを示しています。十字架というのはもともと人を殺すための処刑道具でした。しかしイエス様が十字架刑に処せられ亡くなられた後3日目によみがえりました。それ以降十字架というのは神様が人を救ってくださる、罪人を救うのだという救いの象徴、永遠の命の象徴となりました。もし今心霊術というものに関わっている、占い、スピリチュアル的なことに関わっている、それは悪魔の惑わしかもしれません。気をつけるべきことです。しかし神様はそれに打ち勝つことができるお方なのです。サタンの惑わしよりも神様の真実の方が強いのです。それに悩んでいる方々に、その悩みに直面したときに自分の判断ではなくイエス様に頼る、そういった選択肢を加えていただけたら本当に嬉しく思います。それでは一言お祈りをして終わります。天の父なる神様、これを聞いてくださっている方々の心の重荷をどうかイエス様が引き受け、共に担ってくださり、平安と安らぎを得ることができますように。この学びが豊かに祝福され、一人一人の上に神様の守りと力とが与えられますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。